はい、ちょっと今日いつもとテンションっていうかやり方が違うように聞こえると思うんですけど、今日はですね、はい、実は台本ちょっといつもよりも作り込んでないんです、なんか情報量多いからいつもより作り込んでるように聞こえるかもしれないですけど、今日はですねむしろ頭切れるから何かが召喚される余白を持った台本をわざと作ってみてるんで、それで今日ちょっとトップに入れてやってみてますよ。でもギアで言うと7か8ぐらいでやってるけど、12はもうやばいから見せらんないんで、7か8ぐらいで。ちょっとじゃあ次行くね。
はい。
ABC 予想の話をやってるって言ってるでしょ。
はい。
で、それがある物理の問題とくっつくって言ってたでしょ。あの話、はい、必然だったかもってことに気づいた。
必然。
うん。で、それは、こっちはまだ解けてすらいない数学の問題であるリーマン予想。のリーマン予想と実は、はい、でリーマン予想って素数についての問題なのね、リーマン予想って、はい、で実はでもリーマン予想のまあそのゼロ点っていうんだけど、ゼロ点の出現する分布っていうのがあるものと同じだっていうことに気づいた人がいるのよ、
はい、
でそれはいわゆる量子のまあ、ある現象の出現の頻度と同じというか、まあ、式が一緒だったんだけど、
はい、
つまり素数の話と素粒子の話がつながってたってことなんだよね。でそれはなぜかってことは誰も分かんないし、でも、はい、でもだからこそリーマン予想はすごい問題だってことを世界が認識したんだよね、
うん、
で多分僕の読みはこれは数学と物理の世界でなんかそこになんてその共通性の不思議があるんだろうじゃなくて、僕はそうじゃなくて、
はい、
記号とかインターフェースの世界に痕跡が残ってるからこの共通性があるんだってことに気づいた。
インターフェース、
そう、これまあ難しすぎて多分分かんないから、でも、
はい、
記号とか言語っていうのがはつまりは世界を認識するためのインターフェースなのね。
はい、
その記号とか言語を使って僕らが数学や物理を理解するので、むしろ物理と数学に共通性があるんじゃなくて記号のインターフェースに世界の痕跡が残るんだよね。でそれがおそらくリーマン予想であり量子力学の不思議なんだよね、はい、そのことに気づいてしまった僕は、はい、だから昔これは、まあ、皆さんご存知なんで言うと、ロジャー・ペンローズっていう学者がいて、ロジャー・ペンローズっていう学者が量子能みたいな概念言ってね、はい、なんだっけな、あの本の名前はエンペラーマインドだ、エンペラーマインドって本書いた時に、
はい、
やつがでも水の量子状態みたいなことを言うんだよな。でもぶっちゃけあれは逃げだと思ってたんだよずっと僕は、あの議論、
はい、
でそれはシンプルに言っちゃうと量子のことをちゃんと分かってる前に量子の話に逃げたって思ってるんだ僕は、ペンローズのことを、
はい、
でもいよいよ俺たちが分かってしまう、マジで、
うん、
分かってしまう。だからこの話はね、まあちょっとまた近いうちにするでしょう。ていうか、まあ僕これね、これの対してのアウトリーチの仕方も小橋さんと戦略決めたんだよな今週。だからこれを世の中が知る機会はすぐ来ます。
はい。
じゃあ次ね。これがじゃあ今日の今週のラジオエンタメライフの最後です。はい、ヨーロッパ企画のインターネットエクスプローラーというのが1月にも。てか、はい、東京の本田劇場下北沢での公演は1月中にあって、それを僕はまあ見に行ったと。で多分見終わった後でポッドキャストで喋ってるのは80点か70点ぐらいって僕言ったと思うんだよ、うんうん、
はい、
でなんだけど一昨日の夜中かな、この80点だったものが120点になったかもっていうことを情報キャッチして、実は昨日横浜公演だったんだけど、はい、チケット取れたから取って一人で見に行ったのね、
はい、
でなんだけどこの話したいんだけど、まず前提が必要で、なぜ僕が80点のものが120点になると思ったかっていうと、実は前例があって、ヨーロッパ企画で、はい、なんだっけな、切り裂きはしないけどさらいはするジャックっていう公演がかつてあったのね、
はい、
定期公演で、でそれをやった時には同じような評価だったの僕は、70点か80点ひょっとしたらもっと下だったかもしれないけど、それを彼らがその年の年末に京都で1回だけの公演をやったんだよな、コント公演というか、UFO なんだっけな忘れちゃった、でもそれやった時にその なんかある意味消化不良だったジャックが全て回収されて120点に変わるって瞬間見たのね、僕はその時に。でそれと同じことが実は今回計らずも起こるって気がしたの。どういうことかっていうと、うん、
はい、
今回の公演、インターネットエクスプローラーの主役をやったのは金丸慎太郎さんっていうヨーロッパ企画の今までの演劇にも出てたんだけど、劇団員になって初めて自分が中心座長でやるっていう金丸さんが主人公だったのね、
はい、
でインターネットエクスプローラーは本当に舞台の上を50回以上ね、主役の金丸さんシャトルランするのよ。マジでそういう、はい、そういう構造の舞台だから、
はい、
でそれやってたら金丸さん足疲労骨折しちゃったの、で主演を交代になったの。金丸さんもう手術して入院、
はい、
で主演を高知、あの一昨日の高知公演から土佐さんがやるっていう、もともと劇団員の土佐さん違う役やってたんだよ、はい、ラウっていうなんかあの探検家ラウっていうキャラクターをやってた人が、あの波多野っていう主役に変わり、でそのラウっていうのは出てなかったヨーロッパ企画の劇団員の中田さんって人が急遽やるってなったわけでも、
はい、
金丸さんがやってた波多野って役異常なとセリフ量なのね、
はいはい、
それできるのって感じなわけよ、マジで見た側からしても、はい、で必死で台本入れて、マジで急遽だから、
はい、
必死で台本入れて高知公演あるいは冒険の書っていう台本に、台本が最悪ピラッと見れるアンチョコすら用意してまでやったんだよね、コーチ、
はい、
で成立したっぽいんだよね。その映像が YouTube に上がったのよ、一昨日の夜、
はい、
見てください皆さん、ヨーロッパ企画、はい、緊急多分打つと出てくる。で僕それ見た瞬間、これまた起きた、80点のものが120点になることが起きたとも思ったんだよね、その瞬間、
はい、
だから速攻横浜公演あさってだぞと思ってすぐ撮ったんだよね、
はい、
で行った、はい、で今は今行ってから見て後の僕の、まあその1回目の公演を一緒に見に行った方に送った LINE のやり取り喋るね、行くよ、はい、まず行く前に、ね、これから横浜公演行ってくるよ、すげえことが起こる予感がする、わかる、ここまでこれ書いて言っていた、これ14時47分に送ってる、20時24分、はい、見終わった後怒らなかった、ジャックの時みたいに80点が UFO で120点になるみたいな予感がしてたんだけど、コーチ1回だけの火事場のバカ力だったみたいって僕はもう打ったわけで、はい、まあ、分かってるからさ、土佐さんと金子大地の掛け合いはどうだった、冒険の書は使ってたって質問来た、
はい、
冒険の書は使ってなかった、それはそれで土佐さんがすごいんだけど、なんか分かったのは役になるって一朝一夕でできるわけじゃないんだなってことに気づいた、
はい、
セリフが金丸さんが言ってたから成立してる言い回しなんだよなってことが何回もあった、
はい、
というよりもほとんどそうだった、うん、土佐さんがセリフをちゃんと覚えれば覚えるほど、波多野の役は金丸さんのために上田誠さんが書いた役ってことが分かっていっちゃうの、
はいはい、
だから緊急事態としての冒険の書があった方がむしろ成立してたんだと思う。完璧に覚えちゃったがゆえに冒険の書はもうなかったのね、僕が見た時には
、はいはい、
でも土佐さんがすごいからセリフを完璧に覚えちゃったと、
はい、
でリアクションが、土佐さんすごいな、あの膨大な量のセリフを覚えられるなんて、帰ってきてね、はい、冒頭のモノローグのセリフ、長ゼリフは何回か噛んで、むしろその方がマジカルが起こる予感がした、すごいした、
はい、
そう思ったんで僕は噛んでてね、はい、でも金子大地さんとか他の役者さんとの掛け合いが始まるとセリフの負荷が減ってくから噛まずにセリフは言えちゃっていくと思ったわけ、はい、であの一緒に行った方のリアクションが、昨日は山ちゃんや男性ブランコ平井さんや宇大先生も見に行ってみたい、見に行っていたみたいね、絶賛してたけど来た、
うん、
でまあ僕話してもかかってるから止まんないんだけど、でその噛まずに言えちゃってくってことが、それは超すごいんだけど、そうなってくと、はい、この役になれるっていうのは金丸さんしかいないってはっきりしちゃうと、金丸さんって金子大地さん、金丸さんと他のメンバーだから成立してるセリフなん、
うん、
でそれはなんとなくわかるかも。例えば、まあ、ここはちょっとネタバレちゃう部分が触れるので、うんにゃらうんにゃらみたいなシーンは金丸さんだから成立してる気がすると、
うん、
で土佐さんのせいじゃ1ミリもなくて、土佐さんが超すごいがゆえに 上田さんの脚本が誰にこの役をやってもらうために書いてるかが分かっちゃうと。
あ、
うん、でリアクションが来て、そういう意味では役者としての人も出ている証拠だと、そのそうそう、はい、で僕はそうそうっていうの。だから、はい、中田さんも超頑張ってたけど、ラウや、ラウって役はやっぱり土佐さんじゃないと成立させられないと。で、そうね、来て、ハングレ的な役だし、余計そうだよねって帰ってくるわけよ。で、しかも、だから僕らは一回見てるから、それが分かっちゃったんだと思うと。で、多分、まあその、一緒に見たね、まるまるさんが見ても同じ感想だったと思うと。で、初見のお客、で、初見の、昨日横浜が初見のお客さんは気にならなかったはずだから、それなりに受けてたし、最後に、この、金丸さんが講演、っていう代演するっていうことの、今回の緊急事態を乗り越えていることへの感動の拍手も起きてたと。起きてたのよ、実際、はい。そう。で、うん、でもなんか、だからこそ、そのリアクションがね、金丸さんがヨーロッパ企画にとって欠かせない存在、もう本物の劇団員になったんだということが証明できたと。リアクション返ってきたから、うん、そう、まさに。だから僕は、その感動が起こったのは、冒険の書まで作って、なんとか全員でフォローし合って成立させた、高知公演のただ一回だったのかと分かったわけ。
あ、
つまりその奇跡マジカルは見れたとしたら高知の一回だけだったんだよ、マジで、
はいはい、
彼らがだから表現者として超一流だからこそ2回目はそういう小道具なしに成立させられるチームとか人だったからこそ本当に奇跡に頼るのは一回で十分だったってことなんだよ、きっと、
はい、
だからこれが結論だから、ヨーロッパ企画をそういう意味ではさらにリスペクト、超すげえと思ったし、うん、でも本音の本音はコーチと同じ奇跡を見たかったっていうのが本音、
はい、
で金丸さんも上田さんとメンバーのことももっと好きになったっていうのが僕の結論、
うん、
次のチャプターです。